皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月2日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は国際金融市場解体へです。日本の新聞ではあまり報じていないと思いますけども、欧米の新聞を見るとですね、もうアメリカでもヨーロッパでも国際金融市場を本当に解体しようという動きが極めて活発になってきたと思います。やっぱりアメリカでですね、オバマ大統領が、いわゆるその、ゴールドマン人脈ですかね、あれを切ってですね、それでポール・ボルカーとか、あるいはバイデン副大統領ですね、あの辺と組みましてですね、大手の金融機関の解体を今考えています。これから例えば海外に対する課税強化ということも考えておりますし、それから例の UBS のですね、税金の関係をめぐる顧客データの開示の問題は、あれもデッドロックに乗り上げていまして、あれアメリカで営業できなくなる可能性ありますね、 UBS は。ヨーロッパはヨーロッパで、まあ前から金融に対する規制強化言っておりますし、まあその流れというのはこれやっぱりもう、解体ですね、国際金融市場のですね。ですから80年前の世界大恐慌の時は全く同じようにですね、抜本的にこの巨大な投機ができないようにシステムを変えてしまうということですね。で、どうもやっぱり上院の方もですね、どうやらそれを受けるようですね。やっぱり民主主義の世の中ですね、本当に国民をこれだけ怒らせてですね、その、置いて、で、金融だけ生き残るっていうのは、これは不可能のようですね。やっぱりもうロックフェラーもロスチャイルドもぶっ壊れちゃってるんですね。だからもうなんか反撃なんかできる様子もなくて、フラフラですわね。ああ、なんかもうすでに勝負をついていたんだという感じが今非常に強くしますね。だからこれはもう本当に世界中金融は大混乱なんじゃないんでしょうかね。まあ今まで誰も経験したことのない事態にこれからどんどん入っていくんでしょう。で、やっぱりその変化と言いますが、金融機関ほどの連中ほどやっぱ変わらない人たちもいないと思うんですね。もうとにかく何でもですね、利益を出ることをやりましょうということでやってきたわけですから、抜本的にその欲望をですね、抑えるっていうことをしないわけですよね。だからそういう根本的な価値観が変わらない人たちにですね、これ以上どんなに役割を与えてもですね、まあ、世界は不安定になるばかりということがいよいよ分かってきたんじゃないんでしょうかね。で、これはね、やっぱり生きてるやつをそのまま潰すっていうとなかなかね、籠城戦になったりして大変なんですが、やっぱりもうすぐ潰れるんでしょうね。潰れるんですよ。だからですね、潰れた後どうしようかっていうんで解体しようという流れだと思うんですね。ギリシャのことでもすごいですよね。もう時間の問題ですよね。あれ、なんか中国って M 資金話みたいなのいつも出てくるんですね。確かベアスターンズが潰れる時も中国から金もらうとか言ってもらえなくて潰れましたけども、同じことが今回ギリシャでもありましたね。中国が金出すとか言って、っつったら結局出なくて。で、また金利が売られてましたもんね。なんか本当にその、魑魅魍魎が世界をバッコし始めたという感じでありまして、ですから、本当にこれは、だからもう半年ぐらいじゃないですかね。半年か1年ぐらいの間には、抜本的になんか終わってしまうんじゃないんでしょうかね。どうもやっぱりこの、水面下で起きてることを見ると、もう次はやっぱりないんでしょうね。そうなんですよ。この3度目の危機の向こう側っていうのは今のシステムではありえなくて、だからもう終わりにしようなんて話になってきて。で、だから連中は終わりだと言わないから、まだまだいけるみたいな、その日暮らしのようなことを言いますもんで、全く無責任な状態になっていて、で、それに見かねた連中が出てきてですね、まあ、どうやって終わりにするかって絵を描いてるというのが、今は実態なんじゃないんでしょうかね。ですから、本当に日本もそうですけども、これからどうやって生きていくか、抜本的なこのシステムの組み替えをしないと難しいですね。まあ、この30年ぐらいはアメリカの巨大な借金と、それからアメリカの巨大な輸入で世界が動いていたわけですから、それが両方ともこれでなくなるわけですよね。そうすると新興国だってこのまま持つはずがないし、資源国だって持つはずがないわけで、 ですからそうなってくると本当に内需中心の持続的な経済成長なんてのは私が日本再生プログラムで言ってるようにですね、もっと全然抜本的にやり直さないと、これは絶対再建は不可能なはずですよね。で、同じことは日本だけじゃなくて、アメリカにも中国にもインドにもロシアにもヨーロッパにも言えるわけで、その巨大な転換をですね、経済体制の転換を、まあ、政治が軟着陸させられるか、そうでないかというところにですね、非常に大きな私は今鍵があるんじゃないかなと思うんですね。まあ日本の場合はですね、まああんまり元気の人いなくなっちゃいましたから、へたれ込み型になる可能性が高いわけですよね。しかしその海外の場合は内戦とかですね、戦争とかなんか激しいことになる可能性が私は随分高いんじゃないかと思うんですよね。やっぱりこの怒りですね。私あの日本再生というロゴの中で怒りを想像力にとこうずっと前から書いてるんですが、なかなかこれは大変なんですよ。ある程度怒りが出てってですね、みんなが落ち着けばですね、それが想像力に戻るってことはあるかもしれませんけども、やっぱり怒りがそのままっていうケースももっと燃え盛るっていうことも多いわけですね。まあ日本だってね、もうなんかよくわかんない人多いですから、怒る人も多いんでしょ。津波が来てからなんで津波が来たんだと怒る人もいるでしょうからね。しかしやっぱり体制としては諦めちゃったっていうか、もう終わりだと思っている人が多いでしょうから、まあ割とスムーズにそこは次に移行するのかもしれませんけども、世界はそれは収まらないですね。しかしやっぱりこのリーダーの劣化っていうのはすごかったんですね。まあ日本なんかね、もう20年ぐらいこんな感じですけども、やっぱり海外にしろ、それから金融機関にしろね、若い連中が、まあ40から50ですね、若い連中が出てきてですね、すっかりやっぱりダメになっていたんですね。なんか本当に私それよくわかりますね。だからこのまま一旦ではですね、もう本当に、人がいないんで、そのまま終わりになるっていうのか、なんかそんな感じにこれはなってくんじゃないんでしょうか。なんか私は本当に前からですね思ってたんですけども、やっぱりこの不況が原因で国が潰れるんじゃないの。不況が、きっかけで強くなる国もある。だけどやっぱり不況がきっかけでリーダーシップがなくなれば国が潰れる、まあ、そういうもんだと思ってたわけなんですけども、いよいよなんかそういうことが目の前でこう起き始めたんじゃないんでしょうかね。国際金融市場の連中なんて偉そうなこと言ってますけども、所詮は主戦度ですよね。昔の先輩たちのようにですね、まあ戦争をですね、くぐり抜けたとか、あるいはこの時代を生きてきたとか、まあそんな人たちもあんまりいなくてですね、なんか本当にお粗末なことを日々やりながらね、自分の金儲けだけやってたんじゃないんですか。その都がですね、いよいよやってきちゃって、で、今更どうしようと言われてもどうにもならないっていうのがですね、なんかどうも今の私見ていて全体の状況じゃないかなと思いますね。だから本当に大きなシステムが終わっちゃうっていうのはですね、なかなか我々目にする機会がないことなんですけども、それがこれからまさに本格的に始まろうとしてるわけですから、我々も相当な覚悟を持ってこの立て直しをしないといけませんね。それから日本の政治もそうですね。小沢さんはどうなんでしょうかね。まあ2月4日になんか交流期限が石川大樹ですか切れるんで、その西松建設の事件は時効が3月末なんだそうですね。ですからまあそこで小沢氏の問題に何か決着が出ると、なんか、何にもなしでは済みそうにないような感じですけどもね。まあよくわかりませんけども。まあでもいろんな形でもうすでにね中から後ろから弾も撃たれ始めてるようでありますし、まあこうなってくると影響力は随分落ちてきますね。一旦ですねもう中央政界もガラガラポンに近いところまで行っちゃうのかもしれませんね。結局今までのまあね自民党が政権取ってそれから今度民主党になったと言っても縦の支配というのはね小沢氏の下で変わっていなかったわけでしょう。だからこの縦の支配が続いている間は本格的なですね次の世の中は作れないわけですよね。まあそれが、これで終わるわけですから、まあ、しつけ糸が一旦ね取れるみたいなもんになりますから、みんなもう一回改めてね自分はどうやって生きていくんだ、どうすればいいんだ、徒党を組む前にですね、徒党を組む前にやっぱりこう自分たちで自分のあるべき姿考えるところっていうのを現実に即してね、なんか中途半端な選挙の演説ではなくてね、現実に即して考えて行動する人たちが たくさんこれは集まってこないと難しいんでしょうね。やっぱり今時代は経済ですよね。結局世界中こう見ていても、戦争だってこれも経済でがんじがらめになっちゃってますよね。第二次世界大戦の時とはだいぶ違う。やっぱ総力戦なんてのは無理なんだね。ですからやっぱりその経済が破綻したところはそれっきり、まあアメリカはそうですね、経済が破綻したところは戦争ももうそれっきりということですから、いやこれはだから世界中戦争なんて勇ましいこと言ったってですね、なかなかそこは難しいんじゃないんでしょうかね。ロシアは比較的その頑張っているように見えますけども、やっぱり資源のね値段が下がってくればそれはなかなかロシアも軍を動かせなくなるし、まああとはイスラエルがどう暴発するかですよね。あとそれから台湾とかチベットとかあの辺が独立を言い出した時に、まあ非常に大きな危機が来るんだと思うんですけどもね。やっぱりこういうのは第一次世界大戦が起きた時もそうですけども、どっか一箇所が動くと連鎖反応的に動きますからね。そうすると止められなくなっちゃうんですよね。ソビエトがその崩壊する直前もバルト三国にはソビエト軍が出兵して、あれ随分流血の惨事が起きましたね。ああいうこと起きるんですね。もう終わりだからやめとけばいいものをですね、そのなんか終わりを認められない連中が最後に一花あげようみたいなこと言ってですね、流血の惨事をね引き起こしたりすることはですね、決してこの珍しくないんですね。だからそう考えてくると、本当に今年はまあ金融市場の解体っていうことをこう睨みながらですね、まあどんな風にこれは動いていくんでしょうかね。どこでどう戦争が入ってくるか、戦争ばかりはこれやってみるまでわかりませんのでね。まあ本当に緊張するなぁと思いますね。しかしもう縦のリーダーももうダメですな。JR 東海なんかだってね、もうパンタグラフのビスの付け忘れと、あれ火吹いてですね、沿線火災が起きましたよね。火災がね、火災の会社で火災が起きたってシャレみたいな話になっちゃいましたね。おしまいじゃないですか、もうあの人ね、新幹線海外に売り込むなんて言ってながらですね、どうしてああいう無理なことばっかするのかと思いますけども、まあようやくですね、まあトヨタもそうですけども、JR 東海もそうですが、もう縦のですね、ものすごい統制でやってきた組織は、大体これにてもうおしまいでしょう。ねえ。もうこれでトヨタも JR 東海もこれでもうある種非常に大きな亀裂が組織の中に入るんじゃないですか。このままじゃもう本当にね、成り立たないというところまでこれは動いていくんでしょうね。私はどうもそんな感じがしますね。自民党が崩れ、小沢が崩れ、そしてこの東海や JR 東海やね、トヨタでこういう事件が起きる。昔の JR 西日本の事件でね、あれで井出という、あれ、JR のね、国鉄民営化の、推進役だった人が、結局、相談役を辞めるのかな？なんか引くことになりましたよね。未練たらたらのようでしたけども。まあ、あんな感じで、その古い縦型のね、とにかく統制しかできないような人たちが、やっぱりいなくなっていくんでしょうね。しかし、その、やっぱ統制にぶら下がってきた人たちって言いますから、統制にぶら下がって飯食ってる人たちは、統制がなくなるってことをものすごい恐怖を持って今見ていますよね。もう終わりと大変だと。じゃあ次は誰を出せと、あいつを出せとね、もう大騒ぎをしてますね。政策なんかないんですよね。政策なんかなくて、誰かその座っていないと、意見も何もなくなっちゃうんで。ですからとにかく、ね、誰でもいいからとは言いませんけども、まあとにかく誰か座らせろと。まあそんな動きが、これから出てくんじゃないでしょうかね。なんかこれから経済人も、それから政治家も、本当に何を考えてるのかが手に取るように分かる時代になってくんだと思うんですね。まあ今まではなんかね、こう、一つの流れの中で上手に振る舞ってきた人たちも、まあいよいよ一人一人自分の生き様を問われることになるわけでしょう。そしたら本当に何を考えてるのかということが、非常にはっきりと私は見えてくるようなんじゃないかなと思うんですよね。で、それによってやっぱりその次ですね、まあどういうリーダーが出てくるかが、まあ本当に分かってくるということでしょうね。だから、本当にやっぱり時代が大きく変わるときというのはね、この、覇権の交代じゃないんですね。権力闘争でもないんですよね。権力闘争で勝ったって、それは本当の変化にならないんですよね。権力闘争で勝てば必ずね、古い人たちともどっかで妥協して、チーム組んでいかなきゃいけませんから。やっぱりね、水はきれいにならないんですよね。ある程度、 綺麗になるけど、まだまだ濁ったままでしょう。だから本当に変わるっていうふうにはなかなかいかないですね。ですからやっぱりその応仁の乱の時じゃありませんけどもね、その権力闘争ではなくて、一度今までの時代がリーダーが全部いなくなるような形でね、物事が変わると、これ完全に変わっちゃうんですよね。だから本当にその混乱が大変だって言いますけども、まあ、混乱することで本当に全部変わるんでしょうね。金融なんかの場合はお金の役割はまず変わるんでしょうね。金は権力ということでしたからね、今までは。鉄砲玉と金がコインの裏表というのがアングロサクソンのやり方でしたし、あるいは大陸型国家におきましてもですね、まあ金で票を買うというような部分がありましたから、昔はね、まあ今でもそういう国結構たくさんありますけども、金がやっぱり権力なんですね。生き死にを決めてくるわけですよね。そうなってくると、まあ、その金がやっぱりもう機能しないってことになったら、そらすごいんじゃないでしょうかね。まあその金の終わり方はいろんなパターンがありまして、日本再生チャンネルの方にもこう見せてありますけどもね、取り付けが起きたり、まあハイパーインフレが起きたり、まあハイパーインフレの様子もありますでしょ。あるいは国家崩壊のね、ソビエトのいよいよ最後の時のこととか、ルーマニア最後のとかありますから、まあ、見ていただけばね、大体どんな感じかお分かりになると思うんですね。結構あっけなくんですよね。あっけなくやってきますんでね。へえなんて思ってるうちにですね、終わりますんで。まあ、何が起きるか、まあ、それでどうするか、その時になんないとこう分かんないんじゃないでしょうかね。まあ、紙幣なんかもね、最初はいいんでしょうけどね。まあ、だんだんハイパーインフレでも広がってくるのは大変だし。だからやっぱり、まあ、そうやって一つの体制が終わった後というのは、次を担うリーダーが出てくるかどうかですよね。次を担うちゃんとリーダーが出てくれば、ハイパーインフレだってなんだってそんなひどいことにならないんですけども、まあそれ出てこないとそれっきりですよね。しかし出てきたとしても、なんか、全部を覆うリーダーになるのかどうかなって感じがしますよね。やっぱ横型社会ですから、全員がなんか同時にこの黙って座っていても救われるみたいな形にならないんじゃないでしょうかね。鳩山さんも新しい公共という言葉を使ってますが、いいも悪いもなんかあれしかないわけでしょ。もうね、大きな会社も潰れ、金融機関も潰れ、役所も機能不全になってきたらですね、あとは自分たちやるしかないわけですね。そうするとなんか毎日テレビの前にしがみついて、なんとなくこう、世の中見ていて、新聞読んでテレビ見ていて、なんかないかなと思ってても何にもないと。やっぱり自分で行動してですね、まあ、テレビや新聞なんか見ててもしょうがないから、自分でいろいろ行動しながらですね、まあ、臨機応変に生きていくと。そういう体制で臨まないとですね、これは待ってても何も起きないんじゃないんでしょうかね。どうも私はそんな風になるような感じがするんですね。で、やっぱりこう、いろんな友達をあっちこっちに持ってないと難しいですよね。うちもあの NPO の方でね、まあ、いろんな方にもお入りいただいて、新しいネットワーク広がってきてますけども、やっぱりこの元気の人たちはいるんですよね。いろんなところにいますから、まあそういう人たちとやっぱり一緒にこう手を取っていくっていうことが非常にこれからは大事になっていくんでしょうね。みんなやっぱりその、目の前に津波が来るまでその津波だと思わない人多いですからね。なんかあのスマトラ沖地震の時の象でしたっけ？ね、タイの象みたいにもう波が見えない時にね、もう大変だって逃げ出したよね。あれぐらいの感性は持っていた方がいいと思うんですよね。なんか本当にね、大きいニュースが出てからじゃ遅いようなことがこれから私本当に増えてくんじゃないかなと思うんですね。しかしやっぱり80年前と同じですね。やりすぎたものは変わるし、しかもまあ、なんていうのかな、次はやっぱり市民の時代になっていくんですね。だからこれはもう本当に手で止めようとしたって、権力闘争で止めようとしたって変わるもんでもないし、あがけばあがくほどなんか深みにはまるようなね、なんかそんな展開なんでしょうね。まあいろいろとですね、難しいことがこれから日本も増えると思いますが、まあやっぱりでも日本から次ね、世の中復興するんでしょうね。その流されるところに乗っかった人がいくらこう威張っていても、そこはやり直しになりますから、一旦壊して作り直しなんてね。まあだからあんまりそのね、威勢のいいことを言っててもしょうがないんで、やっぱり冷静にもう一回地面に足をつけて、そこから立て直すという気持ちを持ってね、行動力を発揮していかないとダメなんじゃないでしょうかね。やっぱこう自分の力で生きてみるって言いますかね、その自立しながら生きていくっていうのは結構大変なことですから、 まあその自立があった上での横の連帯ですからね、自立して連帯していかないとネットワークにも横型リーダーシップになりませんので、この自立するまでがね、なかなか大変なんですよね。まあできる限りそういうのはね、平和な時代にやっといたらね、よろしいんじゃないかなと思うんですね。大混乱になってからじゃね、それも大変ですよ。右往左往しますからね。まあ今年本当にいろんなことがありそうだなと、まあつくづく思っております。国際金融市場含めてですね、まあ世界の体制が今年は変わるんでしょうね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国際金融市場解体ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。